キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中の映画、夢は牛のお医者さんです。この作品は一人の少女が夢の始まりから現在までなんと26年間の長きにわたって密着したドキュメンタリー映画です。そもそもの始まりは1987年、新潟県の山あいにある小さな小学校に3頭の子牛が入学したこと。地元のテレビ局が、これテレビ新潟なんですが、ニュース番組の企画として密着取材を始めました。当時小学3年生だった少女ともみさんは3頭のうちの1頭を担当しまして、で毎日お世話をするうちに獣医になりたいという夢を持つようになるんですね。当時番組のテーマは素朴な学校とピュアな子どもたちで、ともみさんにスポットを当てたものではなかったため、彼女が小学校を卒業し学校が廃校になるんですけども、学校が廃校になりますとカメラは一旦彼女から離れます。でそれから4年後高校生になったともみさんは、獣医師になる夢に向かって親元を離れて遠くの学校に通っていました。カメラはここから夢に向かって奮闘するともみさんにスポット当てていくんですね。テレビを見ないと決めた高校生活、大学受験、国家試験、そして見事夢を叶えたともみさん、普通の映画ならここで感動的なエンディングというふうになるところなんですが、この映画は終わらないんですね。夢は叶ったところがスタート地点。仕事の喜びや厳しい現実、難しさに向き合いながら獣医として成長していくともみさんの姿が描かれています。幼い頃に何かになりたいという夢を持ったとしても、それを実際に叶えるのはかなり難しいですよね。それを実現したともみさん、そして26年間も密着取材を行ったスタッフ、その思いの強さに素直に感動を覚えます。AKB48 の横山由依がナレーションを担当したことでも話題になっています。見た後に元気をもらえる一本ですよ。1987年から現在まで、一口に26年間と言いますが、この26年間は、撮影技術も劇的に進歩した時期ですね。で映画の冒頭では、解像度も低い映像なんですが、年月が、経つにつれて、これ画像も鮮明になっていきまして、で画面のサイズも、大きくなっていくんですね。でそれと同時に画面の中のともみさんも成長していくんですね。ある時代の映像記録としてもとても貴重なものになったんじゃないかなと思います。ここのところ映画館では、様々なドキュメンタリー作品が上映されるようになってきました。で昔はビデオで撮影しても、映画館で公開するためにはフィルムに焼くという作業が必要だったんですね。でこのフィルム化するというのが、経費がかなり高いので、興行収入があまり見込めないドキュメンタリー作品は、東京の一部の劇場で、細々と上映されるという扱いだったんです。ところが最近の映画館は、デジタルデータをそのまま上映できるシステムが設置される、そういう劇場が多くなってきましたので、デジタルで撮影されたものをデジタルでそのまま上映できるようになったんですね。フィルムに焼く経費も節約できますから、もう多くの映画館で高品質のドキュメンタリー映画が上映可能になったというわけなんです。ハードの進歩が、ソフトの流通形態まで、変革してしまったということですね。でこの作品もそんな一本だと言えると思います。テレビで見るドキュメンタリーとはまた一味違った映像体験できますので、ぜひ劇場で見てもらいたい作品です。今日紹介した映画、夢は牛のお医者さんは電気館で現在公開中です。ここで監督の音喜多義明さんのコメントをいただいています。この作品を作るきっかけや、どうしてナレーションに AKB のメンバーを起用したのか、などなど映画の裏話も披露してくれていますよ。それでは音喜多監督のコメントをお届けしましょう。
FMK をお聞きの皆さん、こんにちは。映画夢は牛のお医者さんの監督、音喜多義明です。もともとは山の小さな小学校で牛を飼っているっていう話題を、27年前になっちゃいましたが、取材しようと思って行って、その後その小学校や、そこの児童に 惚れて、その後どんどん継続取材が続いていったと。実は並行になるっていう、4年後に並行になるっていうことが決まっていたので、それで、継続取材をしてみようと思ったのがきっかけなんです。ただし、ここの映画の主人公のように将来牛のお医者さん、獣医師さんになりたいと言っていたわけなんですが、もし途中で挫折していたら、今回映画にはなっていなかっただろうなと思います。実は東日本大震災が、きっかけになっていまして、被災地を元気づけよう、自ら頑張って頑張る気持ちを起こしてもらおうっていう、思いで、遠くに伝えようと思ったんです。ところが新潟のテレビ局ですんで、新潟しか放送エリアがないと。それならばどうしようということで、じゃあ映画にして東北に持っていこうということで映画化が進んだんです。30分テープでだいたい VTR が140本ほどあって、まずその VTR を全て見直すのがまず大変でしたね。でその中から、最初3時間ほどに縮めて、そしてさらに、90分以内に縮めようということで、どんどんやっていって、あとやはりテレビの編集しかやったことがなかったもので、映画の編集とテレビの編集がまたタイミングや間だったり全然違うもんなんですね。やはりそこにも苦労しました。やはり映画ならではの間、行間っていうのが必要だということなんです。テレビでそんないわゆる言葉は悪いですけど、たるい映像を流したらチャンネルひねられちゃうんですね。ただ映画館になると感情をずっと観客が咀嚼していく時間が必要だということで、一つのシーンが終わった後の行間として、長いシーン、が必要だというのを今回作って学びました。実はこの映画の主人公が夢を追い求めて、その夢を実現させようと頑張った女性なんですね。ですんでナレーションをお願いする人にも、やはりその夢を追い求めている人がいいなと思って、そこで思いついたのが AKB48 だったんです。で AKB の事務所に相談したところ、この映画の内容をよく見てくださって、こんなに努力家で頑張って夢を果たそうとしたっていう、この努力家な部分はうちのメンバーでは横山由依にそっくりですねって言うんですね。そこからじゃあ横山由依さんにお願いしてみようかということになったんです。実は映画の主人公が普通のどこにでもいる一般の少女なわけですから、横山由依さんにお願いしたのは、淡々とゆっくりと読んでください、あえて感情は入れないでください、あなたの声はこの映画の主人公の心の代弁者です、普通の女の子の普通の声でゆっくり読んでくださいっていうお願いしかしなかったんです。この映画をご覧になった方がよく言うんですが、ぜひ続編が見てみたいっていうんです。ただ僕はこの映画の主人公、今2歳と4歳の男の子の母親になってるんですね。なんでその子供たちが将来獣医師を目指すようだったらば、もう一回取材しようかな。ですんで続編があるとしたら25年待ってください、この映画は見ると元気が出る映画で、そしてこの頑張りを見せた女の子の姿を見終わった後、次は自分が頑張ろうって思えるような映画ですので、ぜひお子さん、そしてそのお母さん、そしてあらゆる世代の方が見てもうなずける部分のある映画に仕上がっていますので、特にこの、畜産王国九州の熊本の方にもぜひ見てもらいたいと思います。
時田監督のねコメントをお届けしましたけれども、もちろんテレビマンでいらっしゃって、テレビのディレクターさんなんですけれどもね、そのこうテレビカメラが入ってくると、ちょっとやっぱりほら、なんていうんですか、やっぱり一般の人でもね、最初は普通だったとしてもだんだんなんか意識しちゃったりとかねしていくようなことがあるのかなと。あと最近よくありますよね、テレビでね、ドキュメンタリー風のいろんな番組ね、ほとんどが風だと思うんですけれども、そうじゃないちゃんとしたドキュメンタリーを作っていくには、 なんかその人のこう傍らにいて邪魔しない姿勢みたいなのが必要じゃないと、なんかそこからね入ってくるとなんか違う方向に行っちゃったらドキュメンタリーじゃもうなくなっちゃいますもんね。なんかこう時田さんのこう話し口調とかこの自然な感じっていうのが、まあそこの寄り添ううまさみたいなのがないと多分ちゃんとしたドキュメンタリーってのは作れないんだろうなという感じがしますね。で時田さんだからこの長い期間寄り添ってずっと追いかけられたんじゃないかなという感じがしますね。まあこういう多分素晴らしい作品が今後ねドキュメンタリー映画としてどんどん出てくるといいなと思います。さあ、今日紹介した映画現在電気館で公開中でございます。ぜひ劇場に足を運んでください。映画夢は牛のお医者さん紹介しました。以上キネマのすすめでした。